その心チュン。こんにちは、にらせかんなです。
こんにちはでござる、唐揚げの黒沢でござる。
これは物と人をつなぐイマジナリーラジオ。毎回さまざまな物の皆さんをゲストにお招きして、その生活や人生の引きこもごもについてお聞きする番組です。
物の皆さんも人の皆さんもチューンを合わせてお聞きくださいでござる。
今日のゲストは
水槽の清潔を守るエアポンプさんです。
泡のブクブクで魚に酸素を届け、さらにはお水もきれいにするエアポンプ、その毎日についていろいろ聞いてみたいと思います。今日のゲストはこの方です。自己紹介をお願いします。
水槽のエアポンプのポンちゃんです。お願いします。
お願いします。今日は水槽のエアポンプのポンちゃんに来ていただきました。最近水槽界隈はどうですか？
最近またそのアクアリウムブームとかが来てまして、エアポンプの、そうです、需要も高まってきて、
はい、
仲間たちも結構喜んでますね。
そうなんですね。
はい。
エアポンプもブームが激しいんですね。
そうなんですよ。やっぱりあんまり需要がない時とかは、もう同じ箱の中に空気を出さない仲間たちがたくさん入っていて、はい、
それは切ないですね。
いつここを出られるのかみたいな。
あ、じゃあ最近はエアポンプ後継機なんですね。
あ、そうです。
あ、それは良かったです。モノチューンリスナーの皆さんからポンちゃんへの質問がたくさん届いています。まず最初の質問は石さんからいただきました。はい、太平洋とか綺麗にしたくないですか、という質問です。
なんか最近やっぱり海質汚染とかが問題になってるじゃないですか。
はい。
エアポンプポンちゃん的にも綺麗にしたいんですけど、やっぱりポンちゃん一人の力だと、そのポンちゃんが出せる泡もたくさんは出せないので、やっぱりいろいろなエアポンプ集めて大きな会社を作りたいなっていうのが目標としてありまして、
はい、
まあ、ポンプを1000個集めて大きな空気をたくさん作って、
はい、
お魚さんたちをたくさん元気にさせたいなという思いはあります。
あ、そうなんですね。
ポンちゃん野望はめちゃくちゃ大きいです。
そうなんですね。
はい。そのためにもちょっと仲間を募っているので、
はい、
今聞いてるポンプの皆様ももし太平洋をきれいにしたいという野望を持っているポンプがいましたら、ぜひこのラジオにお便り送っていただけると嬉しいです。
あ、そうですね。
ね、
太平洋以外の海はどうですか？日本海とか大西洋とか。
そうですね、この間江ノ島の方の海に連れて行ってもらったことがあったんですけど、
はい、
なんか近くで見ると青くて綺麗だなって思うんですけど、やっぱり間近で見ると青かったのに抹茶茶に変わってしまって、
はい、
やっぱりとっても悲しい思いをしたので、
はい、
やっぱり観光地とかにもそういうポンプとか綺麗にする ものが必要なんじゃないかなっていう。
江ノ島の海、確かになんかちょっと微妙いですよね正直
ポンプからしたらちょっと許せないなって思いますね。
そうなんですね、
はい、
うん、江ノ島は凶暴な鳥もいるしカメパンとか取るし
本当に治安が良くないですよね、あそこの海は。
そうですね、
うん、
やっぱポンプから見てもそうなんですね
そうですね。
次の質問です。ネイルポリッシュさんからいただきました。おなら一緒に出ちゃうことありますか？
昔は本当になんかおならしか出ないポンプでして
あ、これって笑っていいんですか？
もう今は笑い話になってるんですけど、
はい、
実はあの私あのポンプ学校に昔通ってまして。
あ、はい、
なんですよ。そこであの泡の出し方とかを勉強するんですけど、
はい、
なんか黄色い泡とかしか最初出なくて、で先生にエンゼルフィッシュ先生っていう方がいて、
はい、
で水槽とかでみんなで一緒に授業を受けるんですけど、はい、まあ一人ずつまず泡を出してみなさいってなって、みんな綺麗にポポポって泡を出すんですけど、私だけなんかポポポじゃなくてプププって出ちゃってそのプププって出た時にエンゼルフィッシュ先生が気絶しちゃいまして、おなら直して、
え、臭かったってことですか？相当ですね。え、それ本当にプププなんですか？ブーじゃないですか？
プププなんですよ。
あ、そうなんですか。あんまり信じがたい。
で周りのポンプ生からもちょっとくせーって言われまして、
はい、
なんかあだ名がおならポンプになっちゃったんですよ。
そのまんま。
この時本当に辛くて、もうその期間も長、はい、長かったんですけど、ある日あの転校生が来まして、その子の名前エアリーちゃんって言うんですけど、ポンプとしても容姿端麗な方だったんですけど、
はい、
泡の出し方もすごく一流で、ポポポというよりもなんかポワポワポワみたいな、
なんか魔法のようですね。
そうです、本当に魔法のように泡を出す方で、泡にもうきらめきが宿っていて、いや実際に見ていただきたいんですけど、私の泡はもう黄色い泡なんですけど、エアリーちゃんはもう綺麗な水色の泡を出すんですよ。でもすごく憧れまして、で当時おならポンプっていじめられてたんですけど、エアリーちゃんがそれを止めてくれて、
え、しかも優しいんですか？
とても優しいんです。
すごい。
私の唯一の友達なんですけど、
はい、
そこであのポンプの出し方を教えてくれまして、でも最近まで黄色い泡だったんですけど、
はい、
のエアリーちゃんのおかげであの黄緑色の泡が出せるようになって。
でもまだちょっと臭そう。
どんどんちょっと中和されていってるんですけど、
いつかは水色になれそうっていう。
そうです、いつかはその黄色い濃度が減って水色の泡が出せたらなって思ってます。本当に
そうなんですね。
エアリーさんには感謝しかないです。
エアリーさん様様ですね。
そうですね、本当にありがたいです。
ポンプの皆さんはみんなポンプ学校へ行くんですか？
そうですね、 ちょっとやっぱりたくさん作られたポンプはもう普通に家庭の元に届けられるんですけど、
はい、
なんか私はなんかいろいろ研究段階で作られたポンプでして、
あ、はい、
そうです。でたくさんの試作品たちと一緒にポンプ学校に通って、
はい、
でそこで切磋琢磨してエンジェルフィッシュ先生の元、いいポンプを目指すために学校に行っているというような感じです。
あ、そうなんですね。でもおならポンプって言われるのはなんか嫌だと思いますけど、笑っちゃいました
そうです。今はでもだんだん成長していって、周りからもおならポンプとは呼ばれなくなってきているので。
あ、よかったです。
そうなんです。エアリーちゃんに近づけたらなって思いますね。
エアリーちゃんも素敵な方ですね
その本当にそうなんですよ。いつか見ていただきたいですね、ポンプ界の皆様には。
では最後の質問です。前回のゲスト、タイのお寿司のたい平さんからいただきました。エアポンプにとって一緒にいて心地よい魚と、あんまり一緒にいたくない魚は何ですか？
そうですね、まあ、一緒にいて心地よい魚はエビさんなんですけど、
はい、
エビさん結構その私が出した泡で遊んでくれまして、なんかたくさんエビさんの仲間がその一緒の水槽にいるときに、その泡をポッて一個出したら、
はい、
それで水槽の中でバレーボールしたりとか、
あ、楽しそうですね。ドッジボール
とかして、そうなんです、遊んでくれて、たまにこっちがなんか得点係とかもやらせていただいてるんですけど、
はい、
やっぱりポンプは動けないので泡とかで動いて遊んでくれるのを見ると生きがいというか、そういうものをやっぱり感じさせてくれますね。
あ、そうなんですね。
はい。
逆に嫌な魚はどんな魚ですか？
ちょっとなんかもう全員のメダカさんの評判を下げてしまうかもしれないんですけど、
はい、
ちょっと一部のメダカさんがあんまり好きじゃなくて。
あ、そうなんですね。
ですよ。たまになんか水槽とかの空いてる隙間にメダカさんがスッて入ってしまって、
はい、
それでなんか、まあ、多分勢いで
引
っ込んでしまったと思うんですけど、
はい、
そのままなんかお亡くなりになられて、
はい、あ、ポンプさんと水槽の間の壁のところとかですか？は
い、です。
あ、
それで私が近くにいるじゃないですか。
はい。
なのでなんかその飼い主さんが私のせいなんじゃないかとか、
はい、ああ、
ちょっとなすりつけてくる時があるので、
あ、メダカさんたち、メダカ班にさせられちゃう。
そうなんです。私はそんなことしてないのに。
濡れ衣ですね。
そうなんですよ。
いや、それはメダカさんが悪いですよね。自分で入ったんだもん。
そうなんですけど。
はい。
やっぱり、ちょっとダイイングメッセージとかをやっぱりメダカさんには残していただきたいというか。
ああ、これがダメでしたっていうダイイングメッセージですか。
そうですね。ポンプのせいじゃないと。
そうですね、どうにかならないんですかね。
ちょっとメダカさんにやっぱり気をつけていただくというか、水中の速度制限みたいなのをやっぱり導入した方がいいんじゃないかという思いもありますね。
あ、そうですね、うん、狭い水槽なのに早く泳ぐから良くないですよね。
そうなんですよね。やっぱり隙間めがけるなんか泳ぎとかを中心するとか、
はい、
でかやっぱり人間さんにその標識、この先隙間みたいな、
あ、はい、
標識を立てていただくことで、そのメダカさんたちもまたこうなるみたいな意識が湧くと思うので、
はい、
水中の交通整備みたいなのも行っていただけると、
あ、
そうです、みんな幸せになれるんじゃないかなっていうのは思ってます。
そうですね、魚を飼っている人はそのように、あの、心がけていただきたいですね。
そうですね。お願いしたいです。
お願いします。ニュースをお伝えします。ボンニ回路お水が発明されました。従来のお水はすべてこぼしたら最後でしたが、今月浪大学の研究チームはこぼしても元に戻る全く新しい形態のお水の製作に成功しました。この技術は牛乳やスープなどにも応用ができるということで、飲食の際によくこぼすうっかりしてる人たちはこのニュースに希望を見出しています。この発明に際して、腹水盆に帰らずという慣用句は使えなくなります。ニュースを終わります。考察人のコーナーです。このコーナーでは身の回りの人を観察し理解を深めていきます。ポンちゃんさんはどういう水槽のどういう方が見に来るんですか？
そうですね、今の水族館の方にいまして、
はい、
あの白島シーパラダイスなんですけども、そこの今私はあの黄緑色の、あの先ほどお話ししたおならと水の中間の泡しか出せないので、
はい、
ちょっと今はあの地域の川魚コーナーに、皆さんやっぱり、はい、あのクラゲとか見に来てると思うんですけど、
はい、
あの茶色いお魚しかいないコーナーにいまして、最初の、
あ、そうなんですね。
そこで、まあ、ちょっと泡を出させていただいてるんですけども、なんか皆さんあのやっぱり水槽を見るときに、あのお魚とか、まあ、海藻とかその辺を注目されると思うんですけど、ポンプもちょっと頑張って、はい、あの一定の泡の大きさで一定の数出すという努力をしているので、
はい、
その泡の芸術というものもちょっと理解していただきたくて。
あー、そうですね、
そうなんですよね。こっちもやっぱりポンプ学校で身につけた技術を発揮しているところなので、まあ、お魚さんたちのその舞台裏に回って、はい、あのポンちゃんも頑張ってるんですけど、
はい、
やっぱりちょっとでもいいので、そのポンちゃんの泡の美しさみたいなものも見ていただけたら嬉しいなっていうのはあります。
そうですね、やっぱり茶色いお魚を見に来る人ってなんかすぐ通り過ぎちゃいそうな感じするんですけど、そんなことないですか？
あ、確かにあんまり足を止めてくれるお客さんはいないかもしれないですね。
あ、
でも最近あのお魚博士みたいな子供たちが見に来てくれて、
はい、
なんか綺麗な魚とかもそうなんですけど、結構こういった茶色いお魚とかもまじまじと見てくれて観察してくれるので、
はい、
もう少し右に目をそらしていただいたら、はい、あの私の姿が見えるので、
はい、
せっかくなら私のやっぱり泡も見て帰っていただきたいなという思いもあります。
そうですね、最近はあの気絶させたりとかしてないですか？
そうですね、あ、でも最近ちょっと1ヶ月に いか、まあ、しないかぐらいなんですけど、
はい、
たまになんかでっかい黄色い泡を出してしまいます。それがその、まあ、一回出てしまってお魚さんに当たるか当たらないかっていうところでまた分かれてくるんですけど、ちょっと今年の12月の半ばやってしまいまして、
ああそうだったんですね。
お魚さんに直撃しちゃって、
はい、
申し訳ないんですけど意識を一人失わせてしまいましたね。
そうなんですね、
ビンちゃんっていうお魚なんです。
ビンちゃん、
ビンちゃんには申し訳ないです。
ビンちゃんかわいそうだけど、でも結構2ヶ月に1回あるかないかくらいですね。そしたら
そうなんです、まだちょっと他のお魚さんたちにもバレてなくて。
よかった。
そうなんです、ビンちゃんが気絶してた時もみたいな、あんまり自分のせいじゃないみたいな顔してたので、もう大丈夫かなって思ってます。
そうなんですね。もう魚にはもうおならポンプとは言わせたくないですよね。
そうですね、ちょっとまたおならポンプと言われたら悔しいので、やっぱり輝く泡を出せるポンプになりたいですね。
はい、応援してます。
ありがとうございます。
将来の展望とかありますか？
そうですね、一緒の専門学校に通ってたエアリーちゃんっていう方、はい、お話したと思うんですけど、エアリーちゃんはやっぱり輝く泡を出せるので、今クラゲさんコーナーにいまして。
お
ー、そうです、もうクラゲとエアリーちゃんの綺麗な泡が相まって、本当に幻想的な空間なんですよ。憧れのエアリーちゃんみたいにクラゲコーナーに就職できたらなっていう。
はい、そうなんですね、はい、クラゲコーナーが一番花形みたいな感じですか？
あ、そうですね、まあ、人間の皆様は一番大きな水中トンネルだったりとか、あのサメさんとかが泳いでるポンプに目が行きがちかもしれないんですけど、
はい、
やっぱりポンプの目立つ水槽といえばやっぱり小さくて花がある水槽なので、
はい、
そうです、クラゲさんコーナーがやっぱり一番ポンプとしては憧れの就職先になってますね。
そうなんですね、
はい、
エアリーちゃんを思い出して練習してるんですね。
はい、エアリーちゃんのように綺麗な泡を出すように練習してるんですけど、やっぱりちょっと気が抜けると黄色くなってしまうので、いつか水色になりたいんですけど、はい、
頑張ってください。
頑張ります。
もののいく、
この門を出てもたまには登らせて、あなたの一番てっぺんきらり。作、遊園地のカチューシャ。という間でしたが、そろそろお時間です。
はい、
そういえばポンちゃんは最近取り組んでいることがあるとお聞きしました。
はい、今ですね、太平洋をきれいにするクラウドファンディングを募っていまして、太平洋をきれいにするためにやっぱり会社を設立したいという思いがありますので、そうですね、はい、1000ポンプ集めて海をきれいにしたいので、そのためにはやっぱりポンプを雇うためのお金が必要になってきます、はい、というわけなので、まあ、人間の皆様もポンプの皆様もクラウドファンディングで お金を投資していただけたら嬉しいです。
ああ、わかりました。
はい、皆様で綺麗な太平洋を作っていきたいです。どうかポンプ、ポンちゃんにお金をお願いします。
はい、
はい、
ポンちゃんさんが社長なんですか？
そうですね、ポンちゃんのポンちゃん株式会社として
はい、
社長として取り締まっていきたいというところもありますので。
エアリーちゃんはいない。
エアリーちゃんにはちょっとまだ恥ずかしくて言えてなくて。
あ、そうだったんですか。
はい、でも今日皆様に聞いていただいてるということで、エアリーちゃんにもいつか お願いして、そうですね、副社長というか隣に立ってやっぱり一緒に支えてほしいなという思いはあります。
はい、結構野望のあるお話をお聞きできて応援してます。
ありがとうございます。
今日は水槽のエアポンプのポンちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポンちゃん、いつかは光り輝く水色の泡が出せるようになるといいね。
そうでござるね。ああ、おならって面白いでござるね。
ああ、結局面白いよね。なんかポンちゃんには悪いと思っても、ついつい笑っちゃったな。次回の物心チューンは、子供も大人も楽しめる定番のおもちゃにインタビューします。ぜひまたお聞きください。このラジオのご感想、メッセージ等ありましたら、ぜひツイッターでひらがなでハッシュタグモノチューンとつけてつぶやいてください。また、物心チューンではリスナーの皆さんからゲストの皆さんへの質問と物の一句を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。
次回もお楽しみに。ライナー、
バイバーイ。